皆さんおはようございます。はい。今日ですね。はい。戦足十字架、極みの愛ということで、聖教材作れました。先週からヨハネの福音書を学んでます。来週はマタイ、さらにマルコと続きますけれども、この4つの福音書はイエス様の生涯について書いてあるということで、よくイエスキリストの伝記であるとこう言われてますけれども、しかしこの伝記というにはバランスが悪すぎるんですね。なぜかというと、この福音書にはイエス様の少年期のことはほとんど書かれてませんね。また青年期のことは何も書いていません。イエス様の出生のことと、あと30歳になって交渉街に入りユダヤの町々を巡り、神の国を宣教したこと、さらに約3年間の活動の後に受難にあって十字架につかれたこと、そして3日目に復活したことで天に昇っていかれたことっていうこと、そのことが重点的に書かれています。ですから福音書の記者は実にですね、イエス・キリストがメシアであり救い主であり人となられた神であることをこう宣言するために書いた。目的が違うんですね。イエス様という人はどういう人だということを説明するのではなくて、彼が救い主であるということですね。それでヨハネの福音書って、導入序論ということですけど、ヨハネの福音書はこの13章以降はこの十字架につかられる前の晩からその後の裁判、十字架、そして復活に関わることで終始しているということです。ですからこの13章以降から21章までですね、大体3分の1をヨハネの福音の3分の1は十字架と復活の話だということですね。そこでヨハネの福音書のその20章31節にはそのヨハネの福音書の目的が書かれているのでね、ちょっとそれをちょっと皆さんで読んでみたいと思います。これがヨハネがこの福音書を書いた目的ですね。もう一度、皆さん、長くクリスチャンしていることで知っていることですけれども、ヨハネはこういう目的を持って書いたということを一緒に読みましょう。はい。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。はい。実に、このためにですね、ヨハネの福音書は書かれているということで、本当に伝道的だということですね。だからヨハネの福音書を勉強すると救いが分かるということが言えるかなと思います。そして福音書はイエス・キリストの救いについてね、こう宣言しています。私はこうイエス様こう言ってるように思うので、ちょっと一言ですね、私の言葉でまとめましたけども、ちょっと読みたいと思います。私はあなた方のところに来て罪を除くために十字架刑を受け、あなた方に命を与えるために復活しました。そのように救いを完成したのです。私を信じて救われなさいっていうね、私を信じて救われなさいということがメッセージです。で、この福音書のところをどこ開いてもイエス様は過去の人物ではなくて今も生きて働いているということを証ししています。それはですね、この福音書が、説教が語れるところどこでもですね、今もイエス様は過去の人物ではなくて今ここに生きて働いて私たちと共にいてくださるということ をもう一度ね、確認したいと思いました。それでは一言お祈りして本堂に入ります。イエス様、感謝いたします。目には見えませんがあなたはここに共にいてくださり、私たち一人一人のうちにまた住んでくださり、そしてこの教会の主でありますことも感謝いたします。どうかお一人一人がイエス様の命の力をいただいて、神様の祝福を 全面で受けて歩んでいくことができますように。そしてこの決して終わらない失望に終わらない希望、私たちは心に灯されているので、どうかそれも本当に温めながら、主よ、あなたが私たちに与えてくださるこの信仰のはせば、そしてこの命を前向きに喜んで、また感謝して進んで歩んでいくことがいただいて歩んでいくことができるように導いてください。今日はいろんな都合や病気で来れない方々のことを思いますけれども、主が今あるところで癒してくださいますように。またこの教会がこのヨハネの福音書にあるように、この宣教の使命を持って進んでいくことができるように導いてください。イエス様がお語りくださいますように、導いてくださいますように。一言委ね、感謝してイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。修法にある通り、本論、戦争により極めるまで愛してくださる神と題して最初のところお話したいと思います。そこですね、今日先ほど恵み姉妹の絵本にもありましたけれども、なんかインターネットから撮ってきましたけども、こうやってイエス様ね、ここテーブルがあるけど、このテーブルじゃなかったんですね、当時はね。知ってますか、当時の晩餐会の時はこう横になって、食事をしたって聞いてね。そして横になって食事をして、こうここでこうイエス様がそう横その前に弟子たちの足をこうたらいを持ってこう一人一人洗いながらこう回られたんじゃないかなっていう想像するわけです。これは誰でしょうかね漫画ですけども、漫画のとこですね、これは誰でしょうかね、ペテロですよね、足を洗わないでください。この記事を読むといつもこうなんとなくファニーだな、おかしいなっていうか面白いなって思うんですけれども、ペトロはですね、イエス様から足を洗わないでください、したら洗わなかったら何の関係もないよって言ったら、全身洗ってくださいっていうね、そういうようなところで、これはですね、カソリック教会では教皇様がね、ここでは刑務所の受刑者たちの足を洗ってるっていうところですね、こういうこの戦争っていうことをこう教会の行事としているところもありますね。カソリックプロテスタントにもあります。彼らはこの受難の前の木曜日の日にこう集まって、牧師先生がマリア司祭っていう方々が、信徒さんの足を洗ってるっていうことですけど、ここでは教皇さん、もね、受刑者の足を洗ってるっていうところで、足を洗うばかりじゃなくて口づけまでしてるんですね。いや、すごいなって、ここまで謙遜になるっていうことは大変なことだなと思いましたけども、でもよく考えてみると、イエス様が私たちの弟子の足を洗ったっていうことは、神様がですね、人よりへりくだって奴隷となったとか、そのへりくだりの度合いがこれともちょっと違いますね。教皇様は人間ですからね、それほど神様は極みまで私たちを愛するがゆえに、っていうことがゆえんじゃないかと思います。はい、では一節からちょっと見ていきたいと思いますね。一節で、イエス様が十字架にかけられる前の晩のこと、金曜日に十字架にかけられた金曜日の朝9時に十字架にかけられましたので、ね、これは木曜日のことですね。食卓が用意されて、これから食事がなされようとしています。イエス様にはこの地上での最後の食事となります。で、ここに杉越のお祭りの前ってこう書いてありますね。13章の一節に杉越の祭りの前、杉越の祭りがその金曜日から始まる、金土日始まるので、その前の木曜日の夜っていうことですね。杉越の祭りのっていうこともちょっとこう関連ありますのでね、イエス様の十字架とちょっと学びたいと思うんですね。 知ってる方もいらっしゃると思いますけど、復習の意味ですね。杉越と祭りって何ですかっていうことですね。これはユダヤの三大祭りの一つであります、杉越の祭り。これいつ発生したかっていうと、大体紀元前1500年頃ですね。モーセによる、はっきりした年齢は分かりません。でも1300年、1500年、いろいろな意見ありますけど、まあ、ざっと思うね、1500年前。モーセによる出エジプトの時から始まったということです。イスラエルの民が400年間エジプトでの奴隷生活、虐げられていましたけども、解放の時が来ました。そしてエジプトを出ていくことになりました。そこで神はで最後にですね、エジプトを裁かれたんです。その裁きとは、パロの家から奴隷の家まで、すべての家の長男を一夜のうちに、一夜のうちに殺すということです。神の裁きは怖いですよね。でも、そのような裁きを最後になさった、ね。エジプトがあまりにも固くななんで、数々の、奇跡を行ってですね、パロに出ていくように、示したわけです。パロは最後まで固くなになってですね、でついにこう神の鉄槌が下された、ね。その夜、死の天使がエジプト中の家々を回って長男の命を取りました。しかし神様は命令を下しました。それはイスラエルの家々にはそのようなことがないように、この免れさせたということですけれども、どうやってそれを免れさせたかと言いますと、そのエジプトに神の裁きが起こる前に、子羊の血を家の門の鴨居に塗ることによってです、子羊の血をですね、このヒソプでしょうかね、それでこう つけて鴨居にこう塗ったわけですね。そしてこの子羊っていうのは、傷のない一切のお羊でなければなりません、ね、傷のないっていうことね。で、死の天使はその門の鴨居をこう、死の天使がガーッとこうエジプト中をね、こうずっと巡り歩いてたんですけども、イスラエルの家のね、鴨居を見て、あ、血がついてる、あ、ここはやめようってこう取り越したわけです。そしてだから過ぎ越したっていうんですね。はい。そのこの杉越って行かれたことを記念して、イスラエルでは毎年杉越の祭りが執り行われています。今でも行われていますね。神がエジプトの中でイスラエルを特別に救われたからです。実にその杉越の祭りは、来たるべき十字架の救いを指していました。神の子羊と言われたイエス様が、全人類の救いのために十字架で血を流してくださいました。その血を受ける者、すなわち信じる者は、やがて来る神の裁きを免れるということですね。まあ、この他方から見方を変えれば、イスラエルの家では身代わりに子羊が殺されることによって、長男の命が救われました。それはイエス様が十字架であなたの身代わりに殺されることによって、信じるあなたの命が救われること、それにつながっているわけですね。イスラエルの杉越の祭りとイエス・キリストの十字架との関係がここにあるので、まあ皆さんも聞いていることだと思いますけれども、もう一度ね、この、思い起こしていただけたらと思います。イスラエルの杉越の祭りとイエス・キリストの十字架、まあそれに続くですね、まあ、復活がありますけど、まあそれもちょうどだから杉越の祭りの前の日に、こうイエス・キリストは、食事をなされて、杉越の祭りが始まる時にね、十字架にかかって、まあ、血を流されたということですね。まあ、聖書に戻って一節のをもう一度見たいと思いますけど、ここに、後半に、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたって書いてありますね。 ここに最後まで愛されたって書いてありますけども、新改訳第3版、おそらく皆さんがお持ちの聖書では残るところなく愛されたと書いています。ここでは最後まで愛された、また別の訳を見るとですね、この上もなく愛し抜かれたと書いています。ご自分の者たちを完全に徹底的に極みまで愛されたと言えますね。その思いをイエス様は弟子の足を洗うという行いの中に込められたんです。まあそれに引き続いてイエス様を裏切ろうとしているユダの心もご存知でした。すなわちイエス様が極みまで愛していた弟子たちにはユダも含まれていたということです。ユダも含まれていた。この後イエス様はユダの足も他の弟子たちと同様にこの現れたわけです。イエス様がご自身がたらいを用意されて腰に手拭いをつけられて弟子の足一人一人現れたということ、まあ、そのようなことをね、こう情景を想像することができると思います。そこで、まあ、聖書にね、この書いてあることをちょっと皆さんでお読みしたいと思うんですね。ピリピリというの手紙の2章の6から8節、これはイエス様のね、お姿、戦足をなさったお姿をこう放出、なんていうの、表出させるような御言葉、説明しているような御言葉とありますので、皆さんで読んでみましょうか。ピリピン2章の6から8節。はい。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました、はい、使えるものとして来られた。まあ、人はその行動によって分かるとありますけれども、イエス様はご自分を無にして使えるものとなられた。まあ、そのことがはっきりと示されたこの戦足という行動でありました。14節で、この互いにね、今日の最後の節では互いに使い合いなさいと命じています。まあ、キリストはこの模範を示されたわけです。またこの後ですね、イエス様はパリサイ人や律法学者によって捕らえられて十字架につけられるので、弟子たちとはこの世では最後となるわけですね。この後最後の晩餐が行われます。まあ、ですからある意味ではイエス様はこう弟子たちにですね、最後のこの弟子訓練、あるいはこれからですね、福音宣教にね、神の国を述べ伝えるために彼らを使おうそうとなさっておられたわけですから、イエス様はこの弟子たちの足を洗うことによって弟子たちに大切な働きを何とか託したいと思われていました。そのために弟子たちを育てることに全力を尽くして今まで来られたわけで、これがその総仕上げというところでしょうかね。弟子として訓練し、その訓練がを結ぶと、この訓練の終結を迎えていたわけですね。それが最後の訓練がイエス様が弟子たちの足を一人一人洗われたということです、ね。これは弟子たちにとって大変適切な素晴らしい訓練だったと私は思うんですね。いろんなことを後で見てくると本当にこれは、最高の素晴らしい訓練だ。まあ、私いろいろ想像するんですけどね、弟子たちはこの後この福音を知らせるためにね、自分の足で、今みたいに車で行くっていうわけではないので、自分の足で先ほど言ったようにサンダルを履いてですね、泥だらけになりながら宣教に携わったわけです。そして時にはですね、足が痛んでもう歩けないと思ったこともあるんじゃないかと思うんですね。あるいは迫害や抵抗があってこれ以上一歩も進めない というようなことを思ったこともあったでしょう。しかしその旅ごとにこの自分の足を見るわけですね。そしてあ、そうだ、イエス様はこの足を洗い清めてくださったのだということにこう気づいてですね、もう一度力を与えられた、そんなことをこう想像するわけですね。またイエス様がこの汚い足をですね、洗い清められたということはですね、まあ、それはキリストが十字架で血を流し私たちの罪を清めてくださったこと、これをまあ象徴していることなんです。弟子たちはこの後ですね、まあ皆さんも知っているように最後の時、怖くなっちゃってですね、イエス様をいないわけです。イエス様をほっといてみんな逃げちゃったわけですね。その時ペテロも本当にこうね、こう外に出て泣いたとありますけども、こう自分の罪のによるこう弱さね、在籍の念でこう本当に押し潰されるような経験をしたと思います。それはペテロばかりじゃなくて他の弟子たちもそうだと思いますね。その時ですね、全ての罪をイエス様が十字架の上ですっかり脱ぎ去ってくださったこと、まあ、それをね、まあ、変かもしれないけど足を見ることによって思い出したんじゃないかと思うんですね。一方ならず慰められたんですね。ペテロは死であり主である方に自分の汚い足を洗ってもらうなんてとんでもないと思いました。当時その汚い足は最も汚い部分なわけですね。それで先ほど絵にありましたように足を洗ってもらいたくないと言いましたけど、イエス様が、私が洗わなければあなたと何の関係もなくなるないですよと言いました。まあこれは象徴的ですね。象徴的です。弟子は汚れた足をイエス様に差し出して初めて清めていただけんですね。そしてこの後イエス様は十字架の上で処刑されました。聖書にはイエス様の血によって私たちの罪は拭い去られ清められたと書いてあります。もし私たちが私たちの罪の汚れを認めてそのままイエス様に差し出してですね、イエス様の血で洗っていただけなければイエス様とは何の関係もなくなってしまいますね。ですから罪を認めて、自分の罪弱いところを認めて、足りないところを認めて、一週間の罪もね、汚れも本当にイエス様に清めていただきたいところですね。イエス様に心を開いて足を差し出してですね、私たちは清めていただくんですね。ペテロの絵に躊躇する必要はないんです。その時あなたはイエス様の弟子とされているということを気づくんじゃないでしょうかね。はい。まあ一節のですね、世にいる自分の者たちということがここに書いてあります。一節にね、世にいる自分の者たちと書いていますけれども、まあここでは直接には弟子たちを指しますけれども、同時にこれはイエス様を信じるすべての人を指しています。もちろん皆様ですね。イエス様があなたをその極みまで愛しておられる、まあ、そのことをですね、こう言ってるわけですけど、皆さんどう信じていますか。私はイエス様に極みまで愛されてるんだと信じているでしょうか。先ほど福音書はイエス様の宣言であると言いましたね。今も生きておられる、ここにおられる、そのイエス様が私やあなたを完全に極みまでこの上間もなく愛しているんだよと宣言しておられるんですね。私たちはそれに対してアーメンと答えてみませんか。私が言いますからね、アーメンって言うんですよ。私はイエス様はあなたを完全に極みまでこの上間もなく愛していますよ。はい、アーメンですね。はい、それを信仰によっていつも受け止めていきたいと思いますね。つまずく時があっても主の愛は変わりません。あなたを最後まで愛し、 責任を持って導いてくださるんですね。私たちは素直に自分の汚れた足をこう差し出せばいいわけですね。イエス様が汚い足を洗い清めたということは、キリストが十字架で血を流し私たちの罪を清めてくださったことを象徴していると言いましたけれども、この先祖というこのイエス様の行為の中でこの不思議なことがここに書いてあるんですよ。4節で上着を脱ぎって書いてありますね。これね、こう上着を脱いだんですね。この上着を脱ぐ、そして12節でこの上着を着てという言葉があります。この脱ぎというのはこのギリシャ語では、ティセーミというんですね。ティセーミ、この脱ぎ、ティセーミ、そして着るっていうのはエラペンって書いてあるんですけども、これがヨハネの10章の17節で使われてるんです。同じ言葉がこのギリシャ語として、まあ、ギリシャ語は書いてないですけど、この17節に使われてるんです。まあ、ご説明する前にこれを皆さんで読んでみましょうか。はい。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。十字架で命を捨てて、そして神によって復活の命を得たっていうことですね。そのことが書いてあるわけですけれども、この先ほどの上着を脱ぎ、そして十二節の上着を着るっていう言葉がですね、ここで同じ言葉がこの命を捨てるって書いてあるね。命を捨てるっていうのは犠牲身っていう言葉が使われるね。そして命を再び得るっていうのは選べん、着るっていう言葉が使われているということですね。すなわち上着を脱ぐということは十字架で命を捨てることを意味しています。そういう上着を着るというのは復活を意味しているということですね。ヨハネはそのことをね、こう思いに描きながらイエス様が上着を脱いで着られたという言葉をにその言葉をつけたということが想像されます。イエス様は先祖という行為を通して十字架の死と復活をあらかじめ弟子たちに示されたと思います。先祖も十字架も神の私たちの愛の行為です。徹底的な余すことのない愛、究極の愛、捧げ尽くす愛です。また先祖も十字架も罪の汚れを取り除くためになされた行為です。まあ、その先ほど何度も言ってますが、足の汚れはそれは私たちの罪ですね。イエス様は私たち一人一人の罪を洗い清めてくださる。そしてその神の行為を信仰によってこう私たち受け止めるということですね。常にね、この聖書のメッセージは信仰を要求しますよね。イエス様、あなたの足を洗い、あなたの罪を清めますよ、あなたのためを極めまで愛していますよって言われたら、あなたははい、そのことを信じます。信仰によって受け止める。まあ、これがクリスチャンライフのキーポイントじゃないですかね。何でも信仰によって受け止めることですね。そのことによってあなたとイエス様の命がしっかりつながっているということです。イエス様に足を洗っていただければ何の関係もなくなってしまいます。信仰によって罪を許していただきますね。私たちは信仰生活の中でさまざまな罪を犯し、失敗を犯し、足を汚すものです。その都度主は私たちの足元にひざまずいて私たちの足を洗ってくださるということです。もし洗っていただくことに拒否したら、私たちは自ら主との関係を捨てることになりますね。日ごとに私たちは罪を告白して洗っていただく。まあ、こう皆さんイメージしたことありますか。罪を犯してね、椅子に私で座って悔い改めの命をしているときね、祈りをしているとき、イエス様が足元に来て足を洗ってくださる。まあ、そのことはね、素晴らしい このイメージですよね。はい、それでは次に、互いに許し合うということで、ちょっと後半のこと短く話したいと思いますけれども、互いに許し合い、互いに使い合う。14節の御言葉を見ましょう。主であり死である、この私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。イエス様はこの聖職という行為の結びに、互いに足を洗わなければなりませんと言われました。この後弟子たちは行為としての聖職をお互いにしていたということをね、聖書の記事では見ることできませんね。生産式のようにね、イエス様はこの後パンとブドウ酒、これ世の私が来るまで、世の終わりまで、そう命じたことで今も続けてるわけですが、聖職を行いなさいとね、いうことは書いてないようですね。ただ互いに使い合いなさい、互いに許し合いなさい、上のものは下のものに使い、そして許しなさい。去年ですね、ローマに行ってきましたね。1年前です。ローマを建国したのはですね、狼に育てられた双子の男の子だということ、その像があるんですね。ガイドさんが、説明してくれました。しかしですね、ローマはどうなったでしょうか。国が大きくなったんですね。安定したら一方の兄弟が一方を殺したんですよ。一人の王様になったんですね。その後ローマの歴史どうでしょうか。誰が実権を握るか、王様同士が殺し合ってるんですよ。いっぱいそういう歴史にあるんですよ。ね、まあ、そんなこと言ったら長くなっちゃいますけども、組織が大きくなると人間社会っていうのは必ず言っていくらい誰がトップになるか争いが起こるんですね。しかしイエス様が昇天した後、弟子たちには誰がトップになるかという争いは全く見ることができませんね。使徒の働きの中でも十二使弟子の中でいつも主がお連れしたのはペテロとヤコブとヨハネですね。彼らが教会の発展に中心的な働きをしました。まあ、ヤコブは早い時期にヘロデによって殺されてしまいましたね。その後ペテロがエルサレム教会のリーダーとして活躍します。そうしているうちに迫害者でありイエス様をと生活を共にしたことのないパウロ、ね、彼は自分は使徒だと名乗り上げて活躍したするようになったんですよ、ね。他の十二弟子にしたらどうだったろうなと想像するよね。あいつ一緒にイエス様といなかったじゃないか、ね、しかもあいつはイエス様を敵として働いてんだよ。そんなやつを使徒なんて認めていいのかって、ね、私なら思っちゃうかもしれないけど、そう思わなかったんですね。その何ですか、パウロはですね、この使徒として活躍するんですよ。しかしそしてそのことで分裂争いは見ることできません。聖書の中で使徒の働きの中でパウロがペテロを非難したことありますね。ペテロのことをはっきりその面と向かって非難したと言ってんですよ。パウロが書いてありますね、何章だと思いますけど。でも、ペテロがパウロを非難したというか見えないんですよね。主が命じたように彼の間お互いに許し合い、使い合い、励まし合っていたということが分かりますね。これはイエス様が天に昇られる後に聖霊が降りて聖霊が主導していたことは、これもちろんのことですけども、宣職の時にイエス様の言葉がここで残っていた、生きていたということが言えんじゃないかなと思います。同様に私たち兄弟姉妹の罪を許すんですね。それが互いに足を洗うことの意味です。クリスチャン日ごとに主に足を洗っていただくものであります。同時に兄弟姉妹の足を洗う者たちです。キリストの弟子である私たちはクリスチャンをお互いに使い合うことによってその愛を全うしなさいということを今日はね、進む中でお話したいと思います。互いに許し合い、互いに使い合う、これはある意味ではこの教会、 この世の組織にないことですね。極みまで愛し使い合うということですね。まあそれは人間にはなかなかできないことですけども、主がそのことをなしてくださる。私たちは主にお頼りしてですね、教会でそのことが全うされていくことができるように本当に心から祈りたいと思います。お祈りして終わります。天にいらっしゃる愛する神様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。あなた様は私たち一人一人を選んで救いに入れてくださり、また神の子供としてくださる、そのような素晴らしい恵み、一方的な恵みを与えてくださったことを感謝いたします。なおも主は私たちの足を取り清めてくださる、そのような主であることを覚えます。聖書に極めまで愛され、弟子たちを愛されたとありますけれども、この上もなく愛されたと言います、ありますけれども、その言葉はここにおるお一人お一人のうちに届いていることであります。どうか主よ、主の愛を疑うことなく、また素直にあなたの愛を受けて、どうかこの信仰の長谷場を全うしていくことができるように、日々の生活に祝福を与えてくださり、喜びを与えてくださり、感謝を与えてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。